皆さん、こんにちは。私は継続神の教会のボブ、ティール博士です。今日は予定説、選び、そして選別についてお話ししたいと思います。自分自身、あるいは他の誰かが、運命づけられて滅びる運命にあったのではないかと疑問に思う人もいるだろう。しかし、答えはノーだ。あなたは召される運命にあったのでしょうか？おそらくそうでしょう。では、あなたの最終的な運命は前もって決められていたのでしょうか？
いいえ。
実際、多くの人が予定説とは何かを理解していません。まず、予定説ではないものについて説明したいと思います。聖書には、あなたが下すべき決断、つまり救われるか滅びるかという最終的な運命がすでに決定されている、あるいは、どんなことがあってもその運命にたどり着く運命にある、という教えはありません。予定説は、滅びることがあらかじめ定められているという意味ではありません。しかし、聖書は予定説について語っていないのでしょうか？確かに語ってはいますが、多くの人が考えているようなことは書いていません。特にプロテスタントの世界ではそうです。多くの人は、救われるか滅びるかはあらかじめ定められていると考えています。つまり、救われる人もいれば滅びる人もいる、ということです。それでは、予定説に関する聖句をいくつか見ていき、それについて少し説明を加えたいと思います。まずはエペソ人への手紙第一章から始めましょう。聖書をお持ちの方は、一緒に読んでみてください。私は主に新金訂訳聖書、ニューキング・ジェームズ・バージョンから読み上げます。完璧だからというわけではなく、21世紀の私たちが使う英語により近いからです。使徒パウロは4節からこう書いています。神は、天地創造の前にキリストにあって私たちを選び、愛のうちにお前で聖く、非難されるところのないものとなるように定められました。また、御心のままに、イエス、キリストによって私たちをお子としてくださるように、あらかじめ定めておられたのです。つまり、この時代に召される運命にある人々がいることはわかるが、それは人類の大多数が滅びる運命にあるという意味ではない。さて、エペソ人への手紙一章十一節を開いてみてください。私たちもまた、キリストにあって相続人として認められました。それは、御心のままにすべてのことを行われる方の計画によって、あらかじめ定められていたからです。それは、キリストを信じた私たちが、神の栄光を称えるためです。クリスチャンは召されるように定められていましたが、忠実であるかどうかは、私たち自身が選択しなければなりません。選ばれたものとなるか、そうでないか、選択できるのです。さて、ローマ人への手紙8章28節から始めましょう。あらかじめ定められた人々は、滅びるためではなく、神の栄光を賛美するために定められているのです。先ほど読んだ通りです。ローマ人への手紙8章28節で、使徒パウロはこう書いています。神を愛する者たち、すなわち、神のご計画に従って召された者たちのためには、すべてのことが益となるように働くことを、私たちは知っています。神はあらかじめ知っておられた者たちを、巫女の姿に似たものとなるように定められました。それは、巫女、イエス、が多くの兄弟たちの長子となるためです。また、神はあらかじめ定めた者たちを召し、召した者たちを義とし、義とした者たちを栄光に輝かせました。繰り返しますが、予定説とは、この時代に神の子となることがあらかじめ定められていることを意味します。聖書の中で予定説が言及されている箇所には、誰かが滅びる運命にあるとか、キリストを拒絶する運命にあるといった記述は一切ありません。キリストを受け入れるか拒絶するか、救われるか滅びるかといった特定の決断をするように、誰かがあらかじめ定められているわけではありません。しかし、今、救いへと召される運命にある人々がいるのです。もしあなたが予定されていたなら、あなたの選択、あるいは選びは神からのものです。これからユダの手紙一節一節を読みます。これはベーシック、イングリッシュ訳聖書からの引用です。イエス、キリストのしもべであり、ヤコブの兄弟であるユダから、神に選ばれ、父なる神によって聖なるものとされ、イエス、キリストのために守られている人々へ。それでは、テサロニケ人への手紙第一一章一節から始めましょう。父なる神と主イエス、キリストから、恵みと平安があなた方にありますように四節に進みましょう。愛する兄弟たちよ。あなた方は神によって選ばれたことを知っているのです。ですから、召されたなら、あなた方は神によって選ばれたのです。 それでは、ペテロの手紙第一一章を見てみましょう。ここにも少し似たようなことが書かれていますが、表現は全く異なります。ペテロの手紙第一一章一節から始まる箇所は次の通りです。イエス、キリストの使徒ペテロから、父なる神の予知によって選ばれた者たちへ、御霊による聖化を受け、イエス、キリストの血による従順と注ぎを受けるように、恵みと平安があなた方に豊かに与えられますように。新約聖書の様々な箇所で、選び、選抜、証明について書かれています。さて、エペソ人への手紙2章8節を見てみましょう。神に愛されている人々は、イエスに完全に服従し、守られるように召されています。パウロはエペソ人への手紙2章8節でこう書いています。あなた方は恵みによって、信仰を通して救われたのです。それはあなた方自身によるものではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることがないようにするためです。私たちは神の作品であり、良い行いをするためにキリスト、イエスにあって創造されたのです。神は、私たちがその良い行いをするように、前もって備えてくださったのです。誤解しないでください。神の恵みは無償で、私たちが受けるに値しないものです。しかし、もし私たちが生活を変え、神に従うことを拒むなら、神は私たちに恵みを与える義務はありません。これらは、私たちが歩むべき道として神が前もって準備してくださった働きであることに注目してください。私たちは、神が私たちに望んでおられる働きをするように定められており、それには人格形成も含まれます。神の御霊は私たちにその力を与えてくださいますが、私たち自身も努力しなければなりません。また、特に私たちがフィラデルフィアのクリスチャンである、あるいはそうなりたいと願うなら、私たちは神の働きを支えるべきです。さて、コリント人への手紙第一十五章十節を見てみましょう。使徒パウロはこう書いています。しかし、私は神の恵みによって今の私なのです。そして、私に対する神の恵みは無駄ではありませんでした。あなた方に対する神の恵みも無駄ではありません。私は彼らすべてよりも多く働きましたが、それは私自身ではなく、私と共にあった神の恵みによるのです。私たちもみんな、そうあるべきです。神はキリストの犠牲と恵みを軽んじることを許されません。使徒パウロもそれを軽んじませんでした。少なくとも部分的にはこの理由から、ルカによる福音書12章32節は、神の国が与えられるまでは、信仰者の数は少ないだろうと示しています。イエスはルカによる福音書12章32節で、恐れるな、小さな群れよ。父は喜んであなた方にお国を与えてくださるのだと言われました。しかし、マタイによる福音書7章13から14節には、それを見つける者はごくわずかであると記されています。イエスは、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は広く、その道は広い。そこから入る者は多い。命に至る門は狭く、その道は険しい。それを見つける者は少ないと言われました。ルカによる福音書13章29から30節によれば、これは少数の人を救うために来られたイエスと同じ方です。パウロは、神はご自身の民を永遠に捨て去られたのではなく、今、残りの民を召しておられるのだと示しています。それはローマ人への手紙11章にあります。一節と五節を読んでみましょう。パウロはこう書いています。では、神はご自身の民を捨て去られたのでしょうか。決してそうではありません。そして五節にはこうあります。このように、今の時代には、恵みによる選びによって、残りの民がいます。それはあらかじめ定められていたのです。さて、旧約聖書のゼカリア書10章6節を見てみましょう。ええ、私たちはよく聖書を引用します。私はほとんどの教会よりも聖書を信じていると思います。さて、ゼカリア書10章6節にはこうあります。私はユダの家を強くし、ヨセフの家を救う。私は彼らを連れ戻す。私は彼らを憐れむからだ。彼らは私が彼らを捨てなかったかのようになる。さて、救われる機会が全くない人が、どうして捨てられなかったかのようになれるのでしょうか？ルカによる福音書3章6節を見てみましょう。これはローマ、カトリックのドゥエ、ランス訳聖書と同じ翻訳です。ルカ3:6、すべての肉なるものは神の救いを見るであろう。これを、 すべての肉なるものがイエスを見るという意味だと解釈する人もいます。しかし、それでは彼らに機会を与えることにはなりません。旧約聖書のイザヤ書52章10節には、地の果てまで私たちの神の救いを見るであろうとあります。しかし、教会時代であるこの時代において、すべての人に機会が与えられるわけではない。ローマ人への手紙2章11節には、神にはエコひいきがないとあります。エペソ人への手紙6章9節にも、神にはエコひいきがないとあります。また、使徒行伝10章34節では、使徒ペテロの言葉として、確かに、私は神がエコひいきをされないことを悟りましたとあります。もしそうであるならば、残りの人々のための計画があるはずです。この世で召されるよう予定されていなかった人々です。今召され、選ばれていない人々のための計画はあるのでしょうか。神はエコひいきをなさらない方です。この世で召されるよう予定された人々を、後に召される人々よりも愛しておられるわけではありません。かといって、愛が劣るわけでもありません。この世で召され、選ばれていない人々がいるのは、彼らが聖霊を冒涜し、許されない罪と呼ばれる罪を犯す可能性を減らすためです。マルコによる福音書3章29節にそのことが書かれています。しかし、彼らにもイエスが来たるべきよと呼ばれるときに機会が与えられるでしょう。初穂とは、今召されている者たちのことです。私たちはすでに最初の雨の一部ですが、ホセア書6章3節によれば、後の雨が降るでしょう。預言者ホセアは霊感を受けてこう記しました。主を知り、主の知識を追い求めよう。主の出現は朝のように確かなものだ。主は雨のように、知恵の後の雨と前の雨のように、私たちの元に来られる。さて、新約聖書のヤコブの手紙5章7節によれば、その時は将来訪れるでしょう。なぜなら、それは単なる雨ではなく、収穫を表しているからです。ヤコブの手紙5章7節にはこうあります。ですから、兄弟たちよ、主の来臨まで忍耐しなさい。農夫が地の尊い実りを待ち望み、初めの雨と後の雨が降るまで、忍耐強く待っているのを見なさい。今召されていないものも、いずれ召されるでしょう。人々はこれらの聖句の多くを見過ごしてきました。このように結びつけて考えず、理解してこなかったのです。しかし、初期のキリスト教会は、現代のキリスト教を信仰する大多数の人々よりも、神の救いの計画をはるかに深く理解していました。戦争による犠牲者、子供の死、そして事故死といった出来事そのものが、神の計画を理解していれば全く不必要な、大きな悲しみと苦しみをもたらします。しかし、多くの人がそれを理解していないため、無神論者になって、もし神がこれを許し、これらの人々が永遠に苦しむことになるのなら、一体どんな正義の神なのか、という人もいます。それは、彼らが真の神について学んでいないからです。多くの人が、愛する人が永遠に失われたまま亡くなったと信じて悲嘆に暮れてきました。しかし真実は、彼らの親族や愛する人はおそらく全く失われていなかったということです。しかし、このすべての困惑と心配は、現代における最大の誤りの一つである、もう一つの一般的な思い込みから生じています。それは、ほとんど誰もが当然のこととして受け入れ、それを検証しようとさえ考えない思い込みです。それは、生きているものと死んでいるもの、救われたものと失われたものの二つの階級しかないという思い込みです。
中間はない。
今夜死んだら、救われるか、永遠に失われた魂になるかのどちらかだという理論を聞いたことがあるかもしれません。この教えは、計り知れない苦しみと不必要な悲しみをもたらしてきました。キリストを信仰告白することなく亡くなった愛する人を悼む人は少なくありません。もしかしたら、その人は悪行を重ねていたのかもしれません。あるいは、世俗的な意味では善良な人生を送ったものの、キリストを受け入れたり、改心したりすることはなかったのかもしれません。また、疑念から悲しむ人もいます。亡くなった人が救われた状態で亡くなったのかどうか、確信が持てないのです。この二つの階級に関する普遍的な前提が真実だと仮定してみましょう。それが私たちをどこへ導くか見てみましょう。これらの教えは、一般的に疑うことなく当然のこととされている、時代は一つしかないという前提に基づいています。神が必死に世界を救おうとしている時代が一度だけあるという前提です。教会の使命は世界を救うことであり、これが唯一の救済の日であり、 それももうすぐ終わるという前提です。これがほとんどのプロテスタントの立場です。これはローマ、カトリック教会の公式見解となる傾向がありました。しかし、これは私たちが東方正教会と呼ぶ教会の立場ではなく、ましてや私たち継続神の教会の立場では決してありません。救いの日は今日だけではありません。聖書によれば、それは紛れもない事実です。もしかしたら、聖書は今日が救いの唯一の日だと教えているのではないのか、と思うかもしれません。いいえ、そうではありません。人々がよく指摘する箇所が二つあります。しかし、どちらの箇所も文字通りに翻訳すると、そのような教えはしていません。唯一の日ではなく、ある日の救いについて教えているのです。例えば、イザヤ書49章8節を、筑後訳聖書から引用してみましょう。
主はこう言われる。
私は恵みの時にあなたの願いを聞き、救いの日にあなたを助けた。さて、新約聖書のコリント人への第二の手紙6章2節を見てみましょう。ここでは、筑後訳聖書、リテラルスタンダードバージョンという比較的新しい翻訳を用います。
そこにはこうあります。主はこう言われる。
私は恵みの時にあなたの願いを聞き、救いの日にあなたを助けた。見よ、今こそ恵みの時である。
見よ、今こそ救いの日である。
新約聖書が書かれたギリシャ語を読むと、定冠詞座が頻繁に使われます。英語で使うよりもずっと多いです。しかし、コリント人への第二の手紙6章2節には定冠詞座は使われていません。私は読んで確認しましたが、確かにありません。
今は適切な時期です。
今は、召されている人々にとって救いの日、あるいは救いの日である可能性があります。しかし、最終的には、神はこれまで生きてきたすべての人に救いを与えてくださいます。神の計画の一部には、この時代に召され、選ばれ、忠実な人々のための第一の復活が含まれています。今召されていないすべての人には、真の救いの機会が与えられます。これには、アダムからこの時代の終わりまでに生きて死んだ何十億もの人々が含まれます。彼らは第二の復活で復活します。黙示録20章5節にあるように、残りの死者は肉体を持った人間として復活し、裁きを受けます。彼らには、唯一の真の救いの機会が与えられます。この復活は、最初の復活から千年後、私たちが千年王国と呼ぶ時代に起こります。千年王国では、神はその時に生きているすべての人を召されます。さて、もう一度イザヤ書29章を見てみましょう。これは多くの人が理解していないことです。イザヤ書29章14節で、神はこう言っています。私は再びこの民の間で驚くべき技を行う。24節にはこうあります。霊において迷う者も悟りを得る。不平を言う者も教えを学ぶ。さて、イザヤがこれを書いた人々は何千年も前に亡くなっています。まだ成就していません。霊において迷う者は悟りを得るでしょう。
それはいつでしょうか？
この時代ではありません。千年王国の後の第二の復活の時に来る時代です。自称キリスト教徒のほとんどは、この基本的な真理を知らない。その大きな理由は、聖書に基づかない伝統がキリスト教の教義として教えられているからだ。
あなたはこう思うかもしれない。
でも、プロテスタントは聖書のみを信じると。
本当にそうだろうか？
聖書のみを信じるというプロテスタントを何人も知っているが、実際にそれを信じているプロテスタントに会ったことは一度もない。
どうしてそう言えるのかって？
一部の学者がプロテスタントとみなす最初の人物は、聖書を信じていませんでした。彼は聖書の多くを捨て去ったのです。プロテスタントの歴史を読めば、プロテスタントは実際にはローマ、カトリックから多くの伝統を受け入れていたことがわかります。プロテスタント主義はそこから生まれたのです。ローマ、カトリックから派生したのではなく、宗教改革に先立って存在したと主張するバプテスト派のようなグループでさえ、基本的に同じ教義を採用しています。東方正教会とローマ、カトリック教会も、本来の信仰を堅持しているわけではありません。しかし、救済に関しては、東方正教会の中には、私たちの継続神の教会の信仰に近い考えを持つ人々がいます。ほとんどのプロテスタントやローマ、カトリック教徒よりも。ヨハネの黙示録12章9節で、聖書はサタンが全世界を欺いていると教えています。
サタンは嘘つきです。
ヨハネの福音書8章44節にあるように、サタンは嘘の父です。さて、エレミア書16章を見てみましょう。この時代にサタンの影響を受けた人間の伝統に惑わされている人々のために、神は計画をお持ちであると、皆さんは喜んでくださるでしょう。エレミア書16章19節から、預言者エレミアはこう書いています。主よ、我が力、我が砦、苦難の日の我が避難所よ。異邦人は地の果てから、あなたのところに来て言うでしょう。確かに、私たちの先祖は嘘と無益なものと役に立たないものを受け継いでいます。それは伝統のことです。あなた方の先祖は嘘を受け継いできました。今日、キリスト教を信仰していると公言する人々のほとんどは伝統を受け入れ、嘘を受け継いでいるのです。20節、人は自分のために、神ではない神々を作るだろうか。それゆえ、見よ、私は今度こそ彼らにそれを知らせよう。私は彼らに私の手と私の力を知らせよう。そして彼らは私の名が主であることを知るであろう。異邦人がやってくるのです。エレミアがこれを書いたとき、異邦人はすでに何千年も前に死んでいました。そのことを考えたことがありますか？宣教師が来る前は、インドや様々な島々、アフリカなどの人々はイエスを知らなかったと多くの人が考えています。彼らは永遠に燃え続けると思っています。
いいえ。
彼らは地の果てからやってきて、私たちは嘘を受け継いでしまったと言うでしょう。神は彼らにも計画をお持ちです。この時代に誰もが真理を知ることを期待されていたわけではありません。多くの人が嘘を受け継いでおり、イザヤとエレミアは共にこのことについて書いています。この世で召されなかった人たちのために悲しむ必要はありません。彼らは白い王座の裁きにおいて理解する機会を得るでしょう。黙示録20章にそのことが記されています。イザヤ書65章20節に基づき、私たちはそれが100年間続くと信じています。ですから、この世で召されなかった人たちにも機会が与えられるのです。では、この時代に召された人々はどうでしょうか。ヨハネの黙示録20章4節から見ていきましょう。そこには玉座があり、裁きが彼らに与えられたことが記されています。これらは、イエスと神の言葉について証しをしたために首をはねられた者たちの魂である。彼らは獣とその像を拝まなかった。彼らは生き返り、イエスと共に千年間統治した。しかし、残りの死者は、千年間が終わるまで生き返らなかった。つまり、二つのグループが存在するのです。この時代に召され、予定され、それを受け入れた人々は復活します。これが第一の復活です。この第一の復活に預かるものは幸いであり、聖なるものです。このようなものには第二の死は効力を持ちません。彼らは神とキリストの祭司となり、千年間統治するでしょう。これは輝かしい希望です。しかし、五節に注目してください。残りの死者は、千年が終わるまで生き返らない。ですから、彼らもまた復活し、機会を得るのです。つまり、実際には二つの階級が存在するのです。召されたものと、まだ召されていないものです。神に不公平はありません。テモテへの手紙第一二章には、神はすべての人が救われ、真理を知るようになることを望んでおられると書かれています。神は誰一人として救いの機会を奪うことはありません。ただ、この時代には、ほとんどの人が召されていないだけなのです。イエスは、説教の目的はすべての人を回収させることだと言ったのでしょうか？
いいえ。
マタイによる福音書24章14節を見てみましょう。イエスはこう言いました。このお国の福音は、すべての民への証として全世界に選別伝えられ、そして終わりが来る終わりは第七のラッパが鳴り響く時に来ます。しかし、この説教は諸国民への証として機能し、後に機会が与えられた時に、彼らが召しに応じやすくなるようにするのです。さて、ここで少しお話したい予定説の別のタイプがあります。それは、初期のプロテスタント改革者の一人であるジョン・カルバンによって発展させられたものです。これはかなり有名なものです。彼らはこれを五点チューリップ、カルバン主義と呼んでいます。T は全的堕落を表します。すべての人間はアダムにおいて堕落し、罪によって死んでおり、神に積極的に応答することができません。しかし、聖書は伝道の書7章29節で、神は人間を正しく創造したが、人間は多くの策略を巡らしたと教えています。ですから、 全敵堕落の教えは一貫していません。確かに、聖書はアダムにおいてすべての人間が死ぬと言っています。しかし、第一コリント15章22節では、キリストにおいてすべての人間が生かされると教えています。すべての人が救われる機会を得るのであって、少数の人だけではありません。創世記18章25節で、アブラハムは神に全地の裁き主は正しいことをなさらないでしょうか、と言いました。
そうです。
すべての人に救いの機会を与えることで、神は正しいことをしている。ただし、神が呼びかけ、人間がそれに応答するしかない。さて、チューリップの二つ目のポイント、文字言うは無条件の選びです。永遠の昔から、神は特定の人物を、彼らの功績に関係なく、神の恵みによって救われるものとして選んでこられました。神は選ばれた者が救われることを予定しておられました。
それは恵みによるものです。それは神からの賜物です。
しかし、神は誰も滅びることを望んでおられないので、個人の信仰も働かなければなりません。イエスはマタイによる福音書22章で、召される者は多いが、選ばれる者は少ないと明確に述べています。これは、この時代の救いにはいくつかの条件があることを示しています。神は全知全能で正義の神であるため、選ばれた者が神によって選ばれるには論理的な理由があります。選ばれた者が優れているというわけではありませんが、私たちが優れていない理由についてはおそらくいくつかあります。それはコリント人への手紙第一一章で読むことができます。さて、チューリップの三つ目のポイント、モジエルは限定的食材です。神は選ばれた者、つまり救いに予定された者の罪に対してのみ、完全かつ効果的な償いをするために御子を送られたというのです。
これは絶対的な冒涜です。聖書に明らかに矛盾しています。
1テモテ2章4節には、神はすべての人が救われるために御子を送られたとあります。ヨハネ3章16から17節を見てみましょう。神は、実に、世を深く愛されたので、一人子を与えになった。それは御子を信じる者が一人も滅びず、永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。選ばれた者だけではなく、予定された者だけでもありません。それでは、このことをさらに裏付けるために、ヨハネの手紙第一四章を見てみましょう。
8節から始めます。神は愛です。
神の愛は、私たちが彼によって生きるために、神が一人子を世に使わされたことによって、私たちに示されました。愛とは、私たちが神を愛したことではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪の贖いとして御子を使わされたことにあるのです。愛する者たちを、神がこのように私たちを愛してくださったのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。
第16節、神は愛である。
聖書には、食材が選ばれたものや忌めされているものだけに限定されるべきだと教えている箇所は一つもありません。そして、チューリップのその部分を明確に否定するために、第一ヨハネ2章2節には、彼、すなわちイエスご自身が、私たちの罪のための食いであり、私たちの罪のためだけでなく、全世界の罪のためでもあるのです、とあります。ですから、イエスが選ばれたものだけのために死んだのではないことは、絶対に明白であるはずです。
全世界のためだったのです。これは非常に明白なことです。
ルカによる福音書19章10節で、イエスは人の子が失われたものを探し出して救うために来たと仰いました。イエスは選ばれた少数のものだけでなく、失われたものを救うために来られたのです。ヨハネによる福音書12章47節で、イエスは私の言葉を聞いても信じない者がいても、私はその人を裁かない。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たのだと仰いました。ですから、イエスが選ばれた少数の者だけを救うために来られたという考えは間違いです。なぜなら、イエスは多くの人々の罪を負うために来られたからです。ヘブライ人への手紙9章28節には、救いはこれまで生きてきたすべての人に与えられると記されています。さて、チューリップの4番目のポイントである愛は、行使が絶え恵みです。神が救いに選び、キリストがそのために死んでくださった人々は、神は霊的な死から再生によって効果的に召されます。こうして彼らは信仰を表明できるようになります。聖書によれば、神に召された者だけが救われるというのは事実ですが、そこから背を向けることもできます。ペテロ第二章21節によれば、 カルヴァン主義者は恵みが抵抗できるものであることを受け入れていません。カルヴァン主義者は、予定された選民は忌め召される一方で、この世で召されなかったすべての人は来世で救いの機会を得るということを理解していません。さて、ローマ人への手紙10章20節を見てみましょう。使徒パウロがこれについて書いています。パウロはイザヤ書を引用して、私を求めなかった者たちに見出され、私を尋ねなかった者たちに現れた、と力強く述べています。カルヴァン主義者はこれを無条件の選びを意味すると解釈したがるかもしれませんが、実際には、この世で神を求めない者も来世で神を見出すことができるという意味です。カルヴァン主義の多くの問題点の一つは、来世の存在を無視していることです。さて、ヤコブの手紙1章18節を見てみましょう。クリスチャンは初穂の一種です。ヤコブの手紙1章18節には、神はご自身の意志で、真理の言葉によって私たちを生み出されました。それは、私たちが神の被造物の中で初穂となるためですとあります。また、ローマ人への手紙8章23節では、パウロはそればかりか、御霊の初穂を持つ私たちもまた、初穂を受けるのですと書いています。
考えてみてください。
御霊の初穂という概念は、後々収穫があることを示唆しているのではないでしょうか。ペンテコステの日は、出エジプト記34章22節で初穂の祭りとも呼ばれています。今日でも、それは神が今、一部の人々だけを召しておられることを象徴しています。テモテへの手紙第1、2章の3節から読みたいので、あなたにも一緒に読んでほしいです。第3節、私たちの救い主である神は、すべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人であるキリスト、イエスです。キリストは、すべての人の職位としてご自身を捧げられました。これは、定められた時に明かしされるものです。
時が来ます。
使徒パウロはエペソ1章10節でそのことに言及しています。それは、時が満ちる時に、天にあるものも地にあるものも、すべてをキリストにあって一つに集めるためです。注目すべきは、神は時が満ちる時にすべてのものを集められるということです。チューリップはそれを考慮に入れていません。さて、チューリップの5番目のポイントである P は、聖徒の兼任です。キリストにあって神に選ばれ、再生によって召され、信仰によって義とされた人々は、神の恵みから決して落ちることなく、常に永遠の栄光に入ることができるように、神によって絶えず守られています。しかし、これも聖書の教えと矛盾しています。許されない罪とは、聖霊を冒涜することです。マタイによる福音書12章31から32節にそのことが書かれています。これは、神の聖霊を受けながら、それを拒絶する人々のことを指しています。
イエスはこう言われました。だから、あなた方に言います。
どんな罪も冒涜も人は許されますが、聖霊を冒涜することは許されません。人の子に逆らう者は許されますが、聖霊に逆らう者は、この世でも来世でも許されません。それはイエスが来世について語った言葉の一つです。注目すべきは、イエスに反対する者でさえ、来世では許される可能性があるということです。彼らはイエスを知らなかったのに、どうしてそんなことがあり得るのでしょうか？それは、来世で彼らにも機会が与えられるからです。ヘブル人への手紙6章は、チューリップの P と矛盾しています。4節からパウロはこう書いています。一度光を受けて天の賜物を味わい、聖霊に預かり、神の良い言葉と来たるべき世の力を味わった者たちが、もし背き去るならば、彼らを再び悔い改めに導くことは不可能です。なぜなら、彼らは神の子を再び十字架につけ、公然と辱めているからです。このように、救いは失われる可能性があります。
あなたには自由意志があります。
ペテロは、人々がつまずいて救いを失うことがないならば、2ペテロ1章10節で書いたように、人々に証明と選びを確かなものにするよう勧める理由はなかったでしょう。また、ニコリント13章5節で使徒パウロはこう書いています。あなた方は信仰のうちにいるかどうか、自分自身を吟味しなさい。
自分自身を試みなさい。
あなた方は、イエス、キリストがあなた方のうちにおられることを知らないのですか？もし知らないのなら、あなた方は失格者です。失格となる可能性があるという事実は、あらゆる状況下で救済が保証されるわけではないことを証明している。 それではルカによる福音書14章を見てみましょう。イエスは多くの人がこのメッセージに反応せず、また様々な理由でメッセージにたどり着けない人もいるだろうと明言していました。ルカによる福音書14章16節から始まる箇所にはこうあります。そこでイエスは彼に言われた。ある人が盛大な晩餐会を開き、多くの人を招いた。晩餐の時になると、召使いを使わして、招かれた人々にさあ、召しなさい。もう準備ができましたと言わせた。ところが、皆一斉に言い訳を始めた。24節にはこうあります。私はあなた方に言います。招かれた者のうち、誰も私の晩餐を味わうことはないでしょう。それでは、マルコによる福音書4章14節を見てみましょう。イエスは種まきの例えを話されましたが、弟子たちは理解できませんでした。そこでイエスは説明されました。14節、種まき人はお言葉をまきます。道端にまかれたお言葉とは、このようなものです。彼らはお言葉を聞くと、すぐにサタンが来て、心にまかれたお言葉を奪い去ります。また、石地にまかれたお言葉とは、このようなものです。彼らはお言葉を聞くと、すぐに喜んで受け入れますが、根がないので、しばらくの間しか持ちません。その後、お言葉のために苦難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。茨の中にまかれたお言葉とは、このようなものです。彼らはお言葉を聞いても、この世の思い煩いや富の誘惑、その他の欲望が入り込んでお言葉を窒息させ、身を結ばなくなります。さらに、イエスは最後まで耐え忍ぶ者は救われると繰り返し述べています。マタイとマルコの福音書にあるこれらの箇所をすべて引用するつもりはありませんが、要するに、耐え忍ばなければ救われないということです。おそらく、チューリップ教義とは基本的に、人類の約 2% が救われるということを意味することを述べておくべきでしょう。残りの 98% は永遠に苦しめられることになります。私は、この教義はやや人種差別的だと考えています。なぜなら、その 2% のほとんどは、カルバン主義の何らかの形を信じる人々に基づくと、白人だからです。いずれにせよ、これは明らかに聖書に反しており、予定説の誤った解釈です。さて、クリスチャン自身もイエスのように生きる必要があります。使徒ヨハネは第一ヨハネ2章6節で、イエスに留まっているというものは、イエスが歩まれたように歩むべきだと書いています。イエスは王として来られましたが、王のようには生きられませんでした。イエスの王国はこの世のものではありませんでした。では、この時代に予定されている者たちはどうでしょうか。私たちは王であり祭司となり、イエスと共に統治することになっています。黙示録5章10節。今はまだその姿は見えませんが、ヘブル人への手紙2章6節から読んでみてください。しかし、ある箇所でこう証言している。人間とは何者なのでしょうか。あなたがこれほどまでに心に留め、人のことは何者なのでしょうか。あなたがこれほどまでに顧みられるとは。あなたは彼を天使たちより少し低いものとし、栄光と誉れを冠として与え、お手の技の上に彼を立てられました。あなたは万物を彼の足の下に服従させました。なぜなら、神は万物をキリストに従わせたので、キリストに従わないものは何一つ残されていないからです。しかし、今はまだ万物がキリストに従わされているのを見ていません。しかし、私たちは、天使たちより少し低いものとされたイエスが、死の苦しみのために栄光と誉れを冠せられたのを見ています。それは、神の恵みによって、イエスがすべての人のために死を味わうためでした。万物のために、万物によって存在する神が、多くの息子たちを栄光へと導くために、彼らの救いの先駆者を苦しみを通して完全なものとすることは、ふさわしいことでした。生とする方と生とされるものは皆、一つの源から出ているからです。それゆえ、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とはせず、私は私の兄弟たちにあなたの御名を告げ知らせ、集会の中であなたを賛美します、と言い、また私は彼に信頼します、と言い、また見よ、私と、神が私に与えてくださった子供たちがいます、と言っています。ヨハネによる福音書3章16節は聖書の中で最も検索される聖句とされていますが、2番目に検索される聖句はエレミア書29章にあると言われています。多くのプロテスタントはエレミア書29章を理解していません。11節から始まるこの聖句には、 私はあなた方に対する私の計画を知っている。それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に未来と希望を与えるためである。その時、あなた方は私を呼び求め、私のところに祈りに来る。私はあなた方に耳を傾ける。あなた方は私を求め、心を尽くして私を探し求めるなら、私を見出すであろう。私はあなた方に見出され、あなた方を捕囚の身からずれ戻す。私はあなた方をすべての国々から、私があなた方を追いやったすべての場所から集め、あなた方を捕囚として連れ去った場所へ連れ戻すとあります。多くの説教者はこの部分まで触れません。私があなた方のために抱いている思いは、災いではなく平和であるという一節だけを見て、それ以上は読みません。しかし、残りの部分を読んでみると、その計画には追放、旅人、希望を持った異邦人となることが含まれていたことがわかります。それは、この時代のクリスチャンにとっても変わらぬ計画なのです。では、だからといって、ただ座って何もしないで、ただ待っているだけで良いということでしょうか？
いいえ。
神は私たちに隠遁生活を送るように召されたのではありません。イエスはマタイによる福音書25章で、タラントの例え話を語られました。イエスが1タラントを与えられた男は、主よ、あなたは厳しい方で、まいていないところから刈り取られる方だと知っています、と言いました。彼は恐れて、タラントを地中に隠し、返しました。すると主は答えて言われました。怠惰で悪いしもべよ、お前は私がまいていないところから刈り取り、種をまいもしないところから集めることを知っていたのか。私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば、私が来た時に、利子をつけて返してもらえるのに。だから、そのタラントを彼から取り上げて、十タラント持っているものに与えなさい。私たちは隠遁生活を送るべきではありません。イエスの異父兄弟であるヤコブは、ヤコブの手紙一章22節で、御言葉を行う者になりなさい。聞くだけで自分を欺いてはならないと述べています。また、父なる神のお前における記憶汚れのない宗教とは、困窮している孤児や家父を訪ね、世の汚れから身を守ることであるとも述べています。クリスチャンは善を行い、神の働きを支えるべきです。私たちはキリストと神の国の福音の使者として生きるべきです。私たちは世間とは違う生き方をするべきです。ヨハネの手紙第1、2章、15節からそのことが書かれています。世と世にあるものとを愛してはなりません。もし誰かが世を愛するなら、父の愛はその人のうちにありません。世にあるすべてのもの、すなわち肉の欲、目の欲、生活の誇りは、父から出たものではなく、世から出たものだからです。よもよの欲も過ぎ去りますが、神の御心を行う者は永遠にとどまります。もしあなたが召されたのなら、もしあなたが召される運命にあったのなら、それがあなたのなすべきことです。ペテロの手紙第1、2章9節には、真のクリスチャンについてこう書かれています。しかし、あなた方は選ばれた民です。あなた方は召され、王なる祭司、聖なる国民、神の所有となる民として選ばれたのです。それは、あなた方を闇の中からご自身の驚くべき光の中へと招いてくださった方の栄光を選別伝えるためです。あなた方は、あるべき生き方をし、また、神の国の福音を世界に証として選別伝える教会の働きを支えることによって、その役割を果たします。十節にはこうあります。かつては民ではなかったが、今は神の民であり、かつては憐れみを受けていなかったが、今は憐れみを受けているのです。大使として、クリスチャンは神の模範で在り証人となるべきです。ちなみに、大使はただ身を隠して自分のことだけを考えるのではありません。彼らは自国の政府、あるいは私たちの場合は、来たるべき神の国の政府を支えるのです。さて、エレミア書から別の箇所を読みましょう。エレミア書29章28節です。そこまで読む必要はありません。そこには、主がバビロンにいる人々に、この捕囚は長い。家を建ててそこに住み、畑を耕してその実を食べなさいと告げられたとあります。古代イスラエルの捕囚の民は、家を建てて実を結ぶように命じられたことに注目してください。種をまくには信仰が必要です。まだその働きを理解してくれる支援者がいない多くの人々を含め、複数の言語に資料を翻訳することにも信仰が必要です。それは、私たち継続神の教会が取り組んでいる働きの一部です。捕囚の民と同じように、私たちも実を結ぶべきなのです。神の子らは、 キリストの再臨の時にキリストと結婚する準備をしなければなりません。神の教会は、キリストの再臨の時に神の家族に生まれる準備として、今まさに神によって裁かれているのです。エペソ4章1節には、召されたその召しにふさわしく歩むようにとあります。では、どうすればそうできるのでしょうか。ペテロはペテロの手紙第1章15節で、あなた方を召された方が聖なる方であるように、あなた方もすべての行いにおいて聖なるものとなりなさいと言っています。ペテロはパウロと同じように、イエスが生きられたように、クリスチャンとして生きるべきだと言っています。ペテロの手紙第1、2章21節には、あなた方は、このために召されたのです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、あなた方に模範を残されました。それは、私たちがキリストの足跡に従うためです。キリストは罪を犯さず、その口には偽りもありませんでしたとあります。もしあなたが今召されているなら、イエスのように生きる必要があります。さて、この時代において、真理を十分に聞いて応答できる人はみんなではありません。もしかしたら、まだあなたの時ではないのかもしれません。ローマ人への手紙10章14節と15節を見てみましょう。では、信じたことのない方を、どうして呼び求めることができるでしょうか。聞いたことのない方を、どうして信じることができるでしょうか。選別絶える人がいなければ、どうして聞くことができるでしょうか。使わされなければ、どうして選別絶えることができるでしょうか。真理を聞いたり見たりしない人々は、この時代に召されていません。もちろん、説教者は皆さんの支援、祈り、そして財政的な支援やその他のボランティア活動を通して使わされています。真理を見たり聞いたりしている人々もいます。彼らは今、召されています。人々は聖霊の過程にあります。この時代に召されていない人々は聖書に従ってある方法で聖霊され、この時代に召されている人々は聖書に従って別の方法で清められ、聖霊されているのです。あなたには選択肢があります。神は申命記30章19節で、地上のイスラエル人にこう言われました。私はあなたの前に命とし、祝福と呪いを置いた。命を選びなさい。そうすれば、あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神、主を愛し、その声に聞き従うことができる。ヘブル人への手紙5章9節を読みます。神の道を選び、最後まで耐え忍ぶ者は永遠の命を受けるでしょう。ヘブル人への手紙5章9節には、イエスは、ご自分に従うすべての人にとって、永遠の救いの源となられた、とあります。私たちは従うべきなのです。では、神が今あなたを召していないことを示す手がかりは何でしょうか？もしあなたが悔い改めて変わる必要はないと考えているなら、あなたは本当に神の呼びかけを聞いていないのです。もしかしたら、あなたは選挙に出馬しないことを選択したのかもしれません。イエスを主であり救い主として受け入れることができないなら、あなたは本当に神の呼びかけを聞いていないのです。もしあなたが、人類は神と神の言葉なしに問題を解決できると信じているなら、あなたは神の呼びかけを聞いていないのです。もしあなたが、神の言葉よりも人間の伝統の方が自分の生き方にとって重要だと考えているなら、あなたは神の呼びかけを聞いていないのです。伝統や周りの大多数の人がそう言っているという理由で、聖書の実際の記述と一致しない解釈を受け入れるなら、あなたは神の呼びかけに依頼ていないことになります。費用を計算して、高すぎると結論付ける人もいるでしょう。多くの人が、安息日を守ること、聖なる日を守ること、不浄な肉を避けること、親戚との関係に問題を抱えること、異教の祝日を守らないこと、十分の一税や供え物を捧げること、祭りのための二度目の十分の一税を集めることなどに苦労しています。人々は、その費用が高すぎると考えているのです。それらのどれも、神があなたを召していないという証拠にはなりません。なぜなら、あなたは抵抗してきたかもしれないからです。モーセもそうでした。パウロとなったサウルもそうでした。サウル王でさえ、最初は抵抗しました。いずれにせよ、神はあなたを召しておられるかもしれませんが、あなたはそれに応える心構えができていないのかもしれません。本当の証明は後から来るかもしれません。しかし、もし今、あなたがこれを聞いているのなら、おそらくそれは神の証明でしょう。神は、私たちが知っていることをどのように用いるかについて、 私たち一人一人に責任を負わせていることを理解してください。新概訳聖書では、ローマ人への手紙6章16節で、あなた方は従うことを選ぶ者によって奴隷になることに気づかないのですか？罪の奴隷となり、死に至るか、神に従うことを選び、義にかなった生活を送るかを選ぶことができます。
と述べています。
あなたは自分が何をするかを決めなければなりません。神に反逆して、虚しい人生を送ることもできます。ヤコブはヤコブの手紙4章17節で、ですから、善を行うべきことを知っていながら行わない人は、罪を犯しているのです、と書いています。しかし、イエスはヨハネによる福音書8章31から32節で、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子であり、真理を知り、真理はあなた方を自由にするでしょう、と教えています。真理を知ったなら、それに基づいて行動する必要があります。教会の近くに集会所がないために、私たちの教会に所属していない人もいます。北米、カリブ海地域、南米、南アジアなど、世界中に人々が散らばっています。彼らのための集会所は多くありません。もちろん、支援者の方々もいますし、世界中に実際の集会所もあります。もしお近くに集会所がない場合は、cog.org にアクセスして、私たちの集会所の場所をご確認ください。私たちは北米、南太平洋、ヨーロッパから英語のオンラインサービスも提供しており、各地に散らばるクリスチャンが毎週安息日に集まることができます。将来的には、より多くの場所に、より多くの物理的な教会を設立したいと考えています。周りに物理的な教会がないと、神は自分を召していないと考える人もいます。しかし、もしかしたら神はあなたをフィラデルフィアのクリスチャンとして召していないのかもしれません。あるいは、あなたがフィラデルフィアのクリスチャンとして立つことを望まないのかもしれません。ところで、イエスはフィラデルフィアの人々が柱になると言いました。妻のジョイスと私は多くの古代遺跡を訪れ、今も立っている多くの柱を見てきました。柱は自ら立つことを厭わないものでなければなりません。イエスは召されるものは多いが、選ばれるものは少ないと言いました。地理的に近くに誰もいない、あるいは十分に近くにいないからといって、諦めてはいけません。bnpi.net では、40言語の説教を配信しています。毎月新しい説教を追加していますので、ぜひお聞きいただき、継続神の教会についてもっと知ってください。詩編37編4節から聖書はこう教えています。主を喜びとしなさい。そうすれば、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ね、主に信頼しなさい。そうすれば、主はそれを成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの正義を真昼のように輝かせてくださる。主にあって安らぎ、主を待ち望みなさい。クリスチャンは、自分の近くに教会を設立するために、神を待ち望み、信頼しなければならない時があります。そして、それはあなたが思っているよりも時間がかかるかもしれません。もちろん、継続神の教会では、可能な限り安息日に交わりを持つべきであり、また、世界各地で開催される歌安祭のような行事でも交わりを持つべきです。それは神が私たちに旅を期待しておられる時であり、交わりの機会を与えてくれます。かつてラジオ教会だった頃は、説教を聞いたり、教会を訪れたりするために、人々は長いまま待たなければなりませんでした。ですから、今では、フィラデルフィア時代の神の教会が始まった頃の多くの人々よりも、はるかに多くの機会があるのです。ちなみに、あなたは教会の柱として、フィラデルフィアのキリスト教の使者となることができますが、誰もがその役割を全うできるわけではありません。しかし、あなたにはそれができることを願っています。神の助けがあれば、あなたはできるのです。なぜなら、コリント人への手紙第一十章十三節には、神は真実であり、あなたが耐えられないほどの誘惑に合わせないと書かれているからです。また、フィリピ人への手紙四章十三節には、私を強くしてくださるキリストによって、私はどんなことでもできるとあります。
あなたにもできるのです。
先ほどフィリピ人への手紙に触れましたが、あなたが本当に神を信頼するなら、神はあなたのために計画をお持ちです。フィリピ人への手紙1章6節には、あなた方のうちに良い働きを始められた方が、キリスト、イエスの日までにそれを完成させてくださると確信しています、とあります。また、ローマ人への手紙8章28節には、神を愛する者、 すなわち神のご計画に従って召された者たちのためには、すべてのことが益となるように働くとあります。さて、先ほど引用したエペソ人への手紙一章には、神が天地創造の前に私たちを選ばれたとあります。神は私たちを何のためにあらかじめ定めたのでしょうか？滅びるためでしょうか？
いいえ。
イエス、キリストによってお子として養子にされるためです。万事を心のままに行われる方のご計画に従って、あらかじめ定められていたのです。では、多くの人が滅びたままとなるように定められていたのでしょうか？
いいえ。
予定説は、あなたが救われるか滅びるかとは関係ありません。それは一人一人の決断です。予定説は、この時代に神が私たちに与えてくださる、キリストを信じ、初期の収穫に預かる機会に関係しています。それはあなたの運命の決定とは何の関係もありません。それはただ、あなたがこの時代に召されるか、それとも後になって召されるかという、あなたの証明のタイミングに関係しているだけです。ローマ人への手紙8章には、神はあらかじめ知っておられた者たちを、またあらかじめ定めておられたとあります。また、ローマ人への手紙8章30節には、さらに、神はあらかじめ定めておられた者たちを、また召されたとあります。予定とは、救われるか滅びるかではなく、召されることに関係しています。すべての人に救いの機会が与えられます。神は、あなたが救われるか滅びるかを前もって決めてはおられません。しかし、神は、この時代に誰を召すかを前もって決めておられました。神の王国において王であり祭司となり、その働きを支える役割を担う者、他の人々に証をし、また復活後に他の人々を救う手助けをする者を。クリスチャンは諸国を統治することになり、これは黙示録2章26節から始まっています。勝利を得て、私の業を最後まで守り行う者には、私は諸国を支配する権威を与える。彼は鉄の杖で彼らを治めるであろう。彼らは陶器のように打ち砕かれるであろう。私も父から権威を受けている。そして私は彼に明けの明星を与えるであろう。私たちは何かをするべきなのです。それはイエスが主であることを受け入れるだけではなく、実際にイエスの生き方をし、その業を支えることです。私たちは千年の間統治することになります。この時代に召された人々は、来るべき王国において高い責任を担う立場から、霊的な人格形成のための訓練を受ける生活へと召されているのです。ルカによる福音書19章11節を見てみましょう。イエスはエルサレムに近づかれた時、ある例え話をされた。人々は、神の国がすぐに現れると思っていたからである。ある貴族が、自分の王国を受け継いで帰るために遠い国へ旅立った。彼は10人のしもべを呼び、それぞれ20ミナを与えて、私が帰るまで商売をしなさいと言った。彼の民は彼を憎み、彼に支配されることを望まなかった。ところが、彼は王国を受け継いで帰ってきたとき、それぞれのしもべがいくら稼いだかを知りたがった。最初のしもべが言った。ご主人様、あなたの皆は10ミナ稼げました。彼は言った。よくやった。良いしもべよ。あなたはわずかなことに忠実であったから、10の長を治める権限を与えよう。2番目のしもべが来て言った。ご主人様、あなたの皆は5ミナ稼げました。同様に、彼は彼に言った。あなたは5つの長を治めなさい。それから、何もしなかった者がいた。主は言われた。その者から皆を取り上げて、10ミナ持っている者に与えなさい。彼らは言った。彼はすでに10ミナ持っています。主は言われた。持っている者にはさらに与えられ、持っていない者からは、持っている者さえも取り上げられる。恵みと知識において5倍の成長を遂げた者は、5つの都市に住む資格を得るでしょう。キリストを受け入れただけで救われたと思い込み、行いは重要ではないと騙された者は、例え話に出てくるもののように成長も発展もせず、すべてを奪われる危険にさらされています。神の信仰は万が一のためのものではなく、常に神の道を歩むよう努めることで信仰を実践する人々にとって、永遠に続く素晴らしい機会なのです。ヘブル人への手紙2章1節を見てみましょう。ですから、私たちは聞いたことにますます心を止めなければなりません。さもないと、迷い出てしまうからです。天使を通して語られた言葉が確かなものであり、すべての違反と不従順が正当な報いを受けたのであれば、これほど偉大な救いをないがしろにするなら、 どうして私たちは逃れることができるでしょうか。つまり、迷い出てしまう可能性があるということです。
呼びかけは発せられた。それは素晴らしい呼びかけだ。クンはそれを聞いた。次の行動は君次第だ。
ローマ人への手紙10章を見てみましょう。慎重に検討した結果、神があなたを召しておられると感じたら、どうすべきでしょうか。ローマ人への手紙10章8節から始めましょう。そこには何と書いてありますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口と心にある。もしあなたが口で主イエスを告白し、心で神がイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われる。人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われるからである。11節、聖書にはこう書いてある。彼を信じる者は誰も恥をかくことはない。ユダヤ人とギリシャ人の間に区別はない。すべての人を支配する同じ主は、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みを与えてくださるからである。主の名を呼び求める者は誰でも救われる。イエスは預言された救い主であり、今もそうである。神に召された人々は、悔い改めてイエスの犠牲を受け入れる機会を与えられます。そして、洗礼を受け、安定を受けると、聖霊が与えられます。ですから、もし神があなたを召しておられるなら、悔い改めて、神を主であり救い主として真に受け入れる必要があります。使徒行伝2章38節を見てみましょう。使徒ペテロはこう教えています。悔い改めて、あなた方一人一人は罪の許しのためにイエス、キリストの名によって洗礼を受けなさい。そうすれば、聖霊の賜物を受けるでしょう。この約束は、あなた方にも、あなた方の子供たちにも、遠くにいるすべての人々にも、すなわち、神が召されるすべての人々に与えられているのです。ちなみに、継続神の教会では、牧師によるカウンセリングを受けることもできます。世界中に牧師、執事、ホストがおり、皆様をサポートいたします。cog.org にアクセスし、カウンセリングのセクションをクリックしてください。カウンセリングは、イエスが弟子たちに教えたように、代価を計算するのに役立ちます。とはいえ、神の王国へと向かう旅路の中で、真理をさらに深く知っていくのもまた、刺激的なことです。それはまさに、高価な真珠の一部と言えるでしょう。さて、プレーン・トゥルース誌に掲載された予定説の真の意味という記事の中で、コハーバート・ W ・アームストロング氏が書いた文章を読んでみたいと思います。少し長文ですが、ぜひ読んでみたいです。イエス、キリストははっきりとこう言われた。私を使わされた父が引き寄せてくださらない限り、誰も私のところに来ることはできない。ヨハネ6時44分。ローマ人への手紙第11章では、悔い改め、キリストへの信仰、そして永遠の命を伴う霊的な救いへと戒めされているのはごく少数の人々であると説明されています。父が引き寄せてくださらない限り、誰もキリストのもとに来ることも、霊的に改心することもできないので、召されるとは、父によってそのように引き寄せられる人々を指します。予定されている人々とは、今召されるよう予定されている少数の人々、最初に召され、父によってキリストに引き寄せられ、神の子として生まれるという相続を受けるよう予定されている人々であることが明らかになります。他の人々は後から召されます。予定とは、あらかじめ召される人々を指し、あらかじめ裁かれたり、断罪されたりする人々を指すのではありません。この箇所にもローマ人への手紙第8章にも、あらかじめ裁かれたり、断罪されたりすることについては何も述べられていません。したがって、それは特定の人々がいつ召されるかということ、そして世全体に先立って最初に召された人々、すなわち今召されている人々、そして世全体、すなわちまだ召されていない人々にのみ関係しています。なぜ神は今少数の者を召し、後で全員を召すのでしょうか。私は説明したと思います。神は、サタンの得る方法が私たちにとって良くないことを人間に証明させる必要があるのです。神は預言者たちを召し、選び、聖霊を与えました。なぜ神は今日少数の者を召し、彼らの心を霊的な真理に開かせているのでしょうか。それは世間には愚かなこと、コリント第1、2時14分に思えますが、この世の知恵は神にとっては愚かさである、コリント第1、3時19分のです。今召された人々は、ある仕事を成し遂げるために召されたのです。彼らはその目的のために聖霊を与えられています。 神は私と教会の指導者たちに、神の王国のキリストの福音のメッセージを世界中に宣別伝えるという大宣教命令を委ねられました。神はその仕事を成し遂げるために数千人を召されました。全世界が召される後ではなく、今召される運命にある人々は、心からの祈りと励まし、そして私はそれを必要としている、と彼は書いた。そして彼らの十分の一献金と捧げ物を通して、私を助けるという仕事を与えられています。この責任は、神が私たちの中にご自身の義なる人格を育むための手段なのです。キリストは、神の統治を回復し、神の王国を立て上げる資格を得るために、サタンのやり方を拒絶し、サタンに打ち勝つ必要がありました。私たちもまた、キリストと共に統治する資格を得るために、同じことが求められています。私は、今召された私たちにこう言いました。サタンとそのやり方に打ち勝つ者には、私がサタンとそのやり方に打ち勝ったように、私と共に私の王座に座らせよう。また、打ち勝つ者、そして私の号を最後まで守り行う者には、諸国を支配する権威を与え、彼は諸国を治めるであろう。黙示録3時21分、2:26-27。キリストが来られるとき、サタンは取り除かれるでしょう。キリストが霊的に世界を救うために出発されるとき、打ち負かすべきサタンは存在しなくなります。しかし、今召されていない人々は、私たちが今そうであるようにサタンに打ち勝つ機会を与えられていないため、千年王国においてキリストと共に玉座に座り、統治し救う資格を得られないのです。ハーバート・アームストロングが1976年11月にプレイン・トゥルース氏に書いたように、それが予定説の真の意味である。
要約します。
新約聖書のエペソ人への手紙2章10節には、私たちは神の作品であり、キリスト、イエスにあって良い行いをするために創造されたのです。神は、私たちがその良い行いをするように、前もって備えてくださったのですとあります。もしあなたが召される運命にあったなら、良い行いをし、他の人々に福音を伝える神の働きを支える運命にもあったはずです。また、学ぶべきこともあります。箴言25章2節には、物事を隠すのは神の栄光であり、物事を究明するのは王の栄光である、とあります。神はご自身の民を王と祭司となるように召しておられます。黙示録5章10節。将来の王として、神が世から隠しておられる真理を学ぶことは、神の言葉の中にあるにもかかわらず、実に刺激的なことです。さて、使徒行伝5章を見てみましょう。先ほど31節から少し触れましたが、使徒ペテロはこう言っています。神は彼を右の手に高め、イスラエルに悔い改めと罪の許しを与える君主、また救い主とされました。そして、私たちはこれらのことの証人であり、神がご自分に従う者たちに与えてくださった聖霊もまた証人です。あなたは神に従う覚悟がありますか？そして、神の聖霊を授けられたいと願いますか？洗礼に関する英語の本がありますので、ぜひお読みください。cog.org でもご覧いただけます。この小冊子を読んで理解することで、神があなたを召しておられるかどうかを見極める助けになるかもしれません。もしかしたら、この知識を受け入れることがあなたの人生に何を要求するのか、戸惑ったり不安になったりしたことがあるかもしれません。しかし、神はあなたが知っていることに対して責任を問われることを知っておくべきです。以前にも引用しましたが、最後に引用したい聖句はヤコブの手紙4章17節です。ですから、善を行うべきことを知っていながら行わない人は、罪を犯しているのです。神は輝かしい使命を与えてくださり、この時代に生きる一部の人々を、人格を磨き、神の働きを支えるものとしてあらかじめ定めておられます。選ばれた者たちは、その使命を果たすべきなのです。もし神があなたを今、証明するものとしてあらかじめ定めておられるなら、あなたは正しくその証明に依頼ていますか？そうであることを心から祈ります。こちらは継続神の教会のボブ・ティール博士です。